シャープ80、井上裕二の身の丈ステーション。始まりました。ポッドキャスト配信番組、井上裕二の身の丈ステーション。熱い井上裕二でございます。2025年7月7日月曜日、この番組は私、井上裕二が、自分の身の丈に合った投稿をしていく非常にパーシャルな30分番組です。暑い。7月6日です、リアルタイムね。いやもう本当に夏になってきまして、まあもうこの話するとあれなんですけど、収録部屋が今音楽スタジオ、もうね冷房がついてないから毎年のことで暑くて、そろそろ収録場所を別の寝室に移動してね、冷房つけてやることになると思うんですけども、セッティングが大変なんでね、そうなるとっていう話をすると、ジュリがまたその話してるって言い出すんでね。しないけど、来週あたりからはちょっとね、そういうのも考えないとなと思っていまして、まあもう夏をねもろに感じてるわけですよ。まだ7月7日ですけど、例年やっぱりこの時期ってもうちょっと涼しいはずなんですけど、だって今週で言うと30、関東でもう6度ぐらいのとこもあるじゃないですか。いやもうそうなってくるとね、もう夏って言っていい、だってもう夏日、猛暑日なんていうねところもあると思いますしね。あとまあ夏を感じたことで言うと、もうこれももう聞きたくない人は申し訳ございませんですが、はい、今年もやってまいりました、マリトッツォの季節。先週の金曜日に私、今季初マリトッツォ、職場で、遭遇いたしました。はい。ここからね、また毎年これマリトッツォ、マリトッツォわかんない人はね、G のことです。俺はね、G が大嫌いすぎて、でも、ね、G っていうアルファベット一文字で表現する黒いあいつのことね、その G っていう一文字で表現すること自体、俺はもう無理なレベルまで行っちゃって、じゃあもう両極端の、ものにしようということで、おととしぐらいですかね、この番組で G のことを俺マリトッツォと呼びますと言ってるんですけど、もう毎年恒例なんですよ、これは。この時期になると、まあまたあいつこの話しだしたって思ってる方は、今3分、20秒ぐらいですか、この番組始まって、5分半ぐらいまでスキップしてください、そしたらもう多分終わってるんで、だからね、10分ぐらいまでずっとマリトッツォの話してるかもしんないけどね。いやーもう遭遇いたしまして、事務所ですね、職場の、はい、うち現場と事務所分かれてるんですけど、事務所の方で見かけまして、もうねその時ね事務所でやらなきゃいけない仕事何個あったんですけど、もうできないしかもね結構夜遅い時間でね、もう他の人たち帰っちゃってる人もいて、もうね事務所社員俺だけだったんですよ、その時間。もうすぐ、現場にね、クリさんっていう、60後半ぐらいのおじいちゃんいるんですけども、クリさんに、クリさん来てって、助けてって言ってクリさん呼んで、どうしたんですかって言ってきて、マリトッツォ出たって、ラジオのノリでマリトッツォって言っちゃって、現場でも。当然通じないよね。ま、マリ、えって言われて、マリトッツォ自体多分知らないんですけど、本物の。ああ間違えた、 あいつ出てって言った頃には、なんかクリさん呼んだ頃にはもうね逃げてるんですよ。あいつら頭いいよね。俺みたいに攻撃力ないやつの前では堂々としてるけど、殺傷能力持ったね大丈夫なやつが来るって思うとね、もう逃げるんですよ、隠れて隙間とかに。でも探してって言ってもね、もう探せないって、どっかいて、まあ、外出ててくれた分にはいいんだけど、そうね、外出てきましたって言って、追いかけるって言ったら、もう、錦鯉のネタになっちゃうからね、M1 のね。じゃあいいじゃねえかよって、ね、突っ込まれちゃうからね、渡辺さんに。いや、もう、本当にそういうレベルで、マリトッツォは苦手で。だから、 今日日曜日収録日ね、明日からまた仕事なんでね、現場行くんですけども、事務所に近寄りがたいですよね。でもまあもうそうしないと仕事にならないんで、極力誰かがいる時間帯に行きます。一人は絶対もう嫌なんでね、まあ、ちょっと仕事に支障が出ちゃってるんでね、早めに退治したいなと思うんですけど、はい、まあもうね、暑くなって夏っていうとね、まあなんだろうな、夏ちっちゃい頃は、まあ夏はやっぱりね、小学校とかそれこそ夏休みの時は、俺の世代だと昼間にスラムダンクとかやってたね。あとは、なんだろう、GTO とかも確かやってた気がするし、アニメを見るのが楽しみだったり、あとは、あれか、なんだっけ、大好き5つ子とか、キッズ王とかがドラマでやってたか、昼間に。もうまあ、ザ・平成ですよね。それ見ながらね、なんか、昼、あれ何時ぐらいだ、1時、2時ぐらいかな。そうめん食って、俺の場合はね、その前に朝、小学校の時はね、サッカーやってたから、朝サッカーの練習があるんですよね。9時ぐらいに集合して11時ぐらいまで小学校でやって2時間、2時間か、もっと長かった気がするけどな、まあそれぐらいまでやって、で12時ぐらいに帰ってきて、そうめん食いながらそれ見て、いや、いい、よかった。で、その後、友達と市民プール行ったりはしてたな。夏休みって言うと。まだ夏休みの話は多分早いけどね。8月とかでしょ。まあ夏って言うとでもね、そこら辺のイメージかな。で、駄菓子屋寄って、村の商店ね。ふっさの。あれ行ったな、村の。もう村のもう、多分ないよね。多分ね。そう、どんぐり公園っていうの。通称外人森って呼ばれるね。もう今の時代あんまり良くない差別用語っぽいんだけど、外人って言い方が。外人森っていう、やっぱフッサってさ、その米軍基地があるから外国の人が多いんですよ、住んでるのが。でね、多分、俺が通ってたフッサ山椒の裏にあるんだけど、その山椒の生徒がその公園、どんぐり公園の前撮った時に、なんかね、怪しいと、なんか外人が何人かいたっていうね、そう、なんかね、怪しいことをしてたみたいな。取引的な、わかんないよっていう話が回って、外人森って呼び出したんで、確か多分ね、フッサ外人森って調べたら出てくると思うよ。ちょっと今それフッサスペース外人森、ねそうね、限りなくフッサに近い、アメリカに近いフッサっていうサイトで、外人森っていう名で呼ばれる森、原ヶ谷とどんぐり公園で出てきたね。あと、アメブロで外人森とか。そうそうそう。地元で外人森。とかのね、横の村の商店行って、外人森の虫取りね。そう、外人森はね、虫全然いないですよ。外人森とか言っときながら、別にそんなに広いとこでもないんですよ。そうそうそう。だからね、そんなに虫取りできないんだけど、でも、フッサの小学生の虫取りだったら、まあ、手短に行ける森って言ったら外人森なんですよね。あとは割とチャリとかで、だから、フッサ山椒周辺の人はね、チャリで、まあ、2、30分行ったところに、だから、フッサ、まあ、もうご地元の人しかわかんないけど、山中とか、一生とか、そっちの方、あと、フッサ高校、そう、の方ぐらいまで行くと、まあ、かなり緑豊かになってくるから、もっと。行けると思うんだけど、そこまで行くのはちょっとね、しんどいんで、って感じですかね、っていう、まあ、虫取りして、っていう流れでしたね。まあ、あとは、夜のテレビを。夏はやっぱりさ、面白いテレビも多いんだよね。まあ、それこそ、めちゃイケとか、その時代だと、がスペシャルやったりとか、まあ、トリビアの泉スペシャルやったりとか、俺トリビアの泉大好きだったな。昔ちょっとラジオで話したことあったよね、トリビアの泉とかね。そこら辺も水中とかも好きだったし、湾内も好きだったしね、あの頃ね。でね、やっぱり夏の、その時の楽しみと言ったら、テレビと言ったら、本コアね。本当にあった怖い話、本コア。あれでもさ、今でもたまに特番やってるよね。 もうでも昔ほどは、まあそもそも最近テレビね、あんま、ね、あの、みんな見ないしね、本コア、本コアはね、あ、今年はまだなんだ。本コアね、今調べてるけど、2024年はあったのかな？あったんだ。あ、でも8月17。だから夏よね。本コア、でもね、わかんないけど、最近の本コアで言うと、やっぱり芸能人とかがさ、その V とかに結構有名な人が出ることで話題だったけど、昔はさ、それこそレギュラー放送本コアがやってた頃ってさ、もっと怖かったよね。昔怖かった。今の時代にやっぱ迎合しちゃってる部分はあるかもしれないですよね。昔ね、本校はな、うちはね、父親、純ちゃん、母親はね、その時間帯なんかご飯の片付けとかしてくれてたりして、純ちゃん、俺、ケンジ、兄ちゃんの3人でよく見ててさ、そう、全員あの、怖いシーンだと下向くっていうのね。でも一番怖いのは、純ちゃんがびっくりした時に出す、ヒーって声ね。あれが一番怖いからね。純ちゃんビビりなのよ。そう。でも今思うと、あの人の性格、父親の性格だと、びっくりした声で俺がらがびっくりしてるところを見るの楽しんでるっていう感じもあるよね。なんせ俺がそれするから、娘に。そうなのよ。本校良かったな。ただ本校は、小学3年生とかの、まだ純粋だった頃の俺ですら、はって思ってたのは途中から急に始まった本校はの、芸能人が、その、幽霊取り付いちゃうみたいな、くだりね。知ってる？とじいささん知ってるそれ。とじいささんの世代、まだちっちゃかったか。俺が小3だから多分小1とか幼稚園生ぐらいだもんね。あの、そう、あの、俺がね、なんか覚えてるのは、青木さやかがその時ゲストで出てて、青木さやかが、そのなんか、お寺みたいなところに行くんだけど、その時にね、その、青木さやかに取り付いちゃうのよ。そうで、お祓いみたいな、その、緊急お祓いみたいになって、そう。さ、なんかもうね、号泣しだしたりして、そう、この女の体が欲しくて、みたいに言うんだけど、もうね、そんなわけないじゃん。さすがに小3ながら、冷めてたね。今見たら俺、裏払いすると思うけどね。で、それが毎回、いろんな芸能人に起こるのよ。それはね、やりすぎよ。まあまあまあ、それもね、含めてエンタメだと思うんだけどね。いや、あの頃のテレビは面白かったですね。やっぱりテレビでちょっと夏とか夏休みっていうのは感じてたところはありましたからね。もく言うとね、それで言うと今日は七夕なんですね。7月7日。七夕かも、七夕って感じるともう夏か。でもね、初夏。もう、梅雨は明けて、毎年ね。今年は早かったけどね。七夕ですよ。娘が文字書けるようになりまして、まあ書けるって言ってもね、正直まだ読めたもんじゃないんですけど、それでもね、頑張って本には書いてるし、ちゃんとね、まあ言わないけど自分の名前はね、ただ自分の名前の文字はね、結構読めるぐらい書けるし、3歳にしてはね、まあ樹里が習字の先生っていうのもあるかっていうのもあるんだけど、いや、うまいよ、文字。読めるし、読めるっていうのが大事だからね。すごいよ。から先に頭いいんだよね、うちの娘ね。まあ、これ全世界の親が言ってるとは思うけど。七夕の短冊にはね、ジャスミンになりたいって書いてるね。そう、アラジンの。そう、プリンセス。ジャスミンが大好きなんで。でやっぱ子供らしいなと思って見てたけど。よくよく考えたらね、俺はね、幼稚園生の時自分が書いてたお願い事何だったっけなと思い返すと、俺はね、マリオになりたいって書いてた。親子だね。似るんだね、そこら辺もね。だからね、娘の願いはね、きっと叶うと。俺も今ね、ちゃんとひげ面でマリオっぽくなってるんで、ちゃんと夢叶いましたのでね、娘も叶ったらいいなと思っております。本日も最後までよろしくお願いします。井上裕二のみなだけステーション、この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス、以上各社の提供で配信いたします。暑いね、本当に。なんかもう汗かいてきた。 Yeah. 時間のこの暑さマジでぼーっとしてね、途中で言葉出なくなるのよね。よくないな。この部屋も冷房つけたいんだよね本当は。井上裕二の身の丈ステーション。先週ミニミニステーションさせてもらって、まあちょっと俺が風邪気味っていう話で、ただやっぱりね、花粉じゃないかみたいな話してたと思うんだけど、あのアレルギーの薬、そう、花粉に効く薬を飲んだらね、だいぶ良くになったんでね、あれやっぱ本当に花粉だったかもしれないですね。ミニミニにさせてもらってご迷惑おかけしました。まあもうね、7月7日、先週の放送ミニミニになっちゃったのちょっと俺の中ででかくて、やっぱりね、6月終わったってことで、下半期突入したんでね、上半期の総決算的な話をね、できたらなと思ったんですけど、まあ、もうちょっとタイミング逃しちゃって。そうね。まあ、あと7月5日、日本滅亡前の最後の放送とか、ちょっと面白いことなんかできたらなと思ってて、んで、メールテーマ、最後の晩餐っていうのをしたんですけど、はい。先週できなかったからね。で、結局ね、なんもなかったからさ、7月5日。今日最後の晩餐メール読むんですけど、なんかちょっとね、ずれてるよね。本当はね、先週できたのが一番面白かったけどね。まあまあ、しょうがないんですけど。そうね。で、だからその、上半期の総決算、みたいな話今しますと、まず今年の目標2025年何か書けたのか。ああ、全然覚えてないんですよ、俺。何って言ってたっけね。まあ、ちょ、放送聞き返せば、多分言ってると思うけど。なんだ、あ、バイクの免許かな。それで言うと、第一段階はもう終わってます。12月まで、バイク期限があるから、まだ行けるんですよ。そうそう。で、あと、ちょっとね、7月中はね、もう暑さで、免許センター自体が教習やってなくて、そう、免許センターじゃねえよ、教習所、さっき言った暑さよ、脳回ってないよね、免許センター行かないからね、教習所、そう、やってなくてさ、授業が、そう、車やってんだけどさ、バイクって冷房ついてないし、危ないのよね、っていうのでさ、だから予約取りづらくなってて、次取れるのがもう8月入っちゃったり、7月末なんですよね。まあでもそれでも今年中には多分取れるとは思うんですけど。まああとは、目標じゃないけど、一個決めたことがあって、俺はじゃんけんで、最初に俺は絶対チョキを出す今年1年は。あれね、実はね、俺ね、ちゃんと継続してます。最近ね、そうこれね、この間ジュリと、友達と牧場行ったんですけど、その時にね、最初、アイスおごりじゃんけんみたいなのをしたんですよ。ジュリ、絶対あいつ俺が最初にチョキ出すの覚えてたわ。ああ。男気で決めたんだけど、真っ先にパー出してきたからね。で、その後ちょっとね、ニヤッとしたね、俺のこと見て。でね、これね、一個ね、覚えてるっていう確信があって、そのね、2ヶ月ぐらい前にも、別の友達と一緒に牧場行った時に、全く同じアイスおごりじゃんけんをしたのよ。で、その時、男気やったんだけど、俺がチョキ出した時に、向こうグー出したのよ。で、俺が、だって俺ラジオで絶対チョキ出すって言ったじゃんって言ったら、そうじゃんみたいな感じでジュリ言ってたのよ。それね、絶対覚えてたね。同じ牧場っていうのもあるからさ。でもね、俺はね、これ曲げないっすよ。だからといって今後ね、今年はチョキ出し続けますからね。年下さんちゃんと守ってる？なんかさ、年下さんもチョキ出すって話してなかったっけ？じゃんけん。忘れてる。ちょっと。ちゃんとね、そこは守ってくんないとダメっすよ。次さ、破ったらさ、なんか罰設けましょうよ。罰金だとちょっと重いから、なんかね。それこそ声出ししてくださいよ。次チョキ守んなかったら。それ誰が見てんだろうな。そうね。よろしくお願いします。まあね、今年も、下半期頑張っていきましょう。メールいきますか。メールテーマが、そうだから、最後の晩餐ね、7月5日に日本滅亡っていう、都市伝説もあってました。それも踏まえて、最後の晩餐。 まあ結局滅亡しませんでしたけど。まあでもね、もっと言うとあれ、7月5日じゃないみたいだからね。別に7月5日に予知夢を見たっていうね、辰木亮さんが。はい。で、それが、内容が7月中、2025年7月中に大地震が起きて、まあ、滅亡とも言ってないんだよね。大地震を起きる、夢を見ましたと。そう、だから、まあ、万が一の時に備えて、いろいろね、準備し、備蓄、しておきましょうねっていう注意喚起だったんですよ、もともとは。それがさ、なんかさ、2025年7月に、なんか、日本滅亡するらしいぞとか、7月5日やばいぞ、みたいな。で、なんか、予言者だ、みたいな。かわいそすぎるよね、もう、うかつに。まあ、でも、それで本会ってね、金稼いでっからしょうがないんだけどね。まあ、言うてもね。まあでも都市伝説レベルで楽しませていただきましたし、今後は起こるかもしれないのでね、ちゃんと心構えは皆さんしておきましょうということで。最後の晩餐、皆さん最後の晩餐何食べたいですか？ラジオネーム、ピザ屋の彼女。私の最後の晩餐は、激辛麻婆豆腐です。私は激辛料理が大好きなのですが、次の日必ずお尻から火を吹くので、なかなか食べることができません。なので、この日本滅亡を利用し、今までの人生で一番辛いものを目いっぱい食べてやりたいと思います。そうですか。7月5日ね、だから4日の晩ご飯、激辛だったってことですね。5日、滅亡しなくてお尻大変だったでしょ。日本で唯一じゃない。滅亡することを望んでたの。ピザカノは。そうですか。多分今日もまだお尻いってるよね。なんかね、意外とこの滅亡を前向きにポジティブに捉えてる人も多いみたいでね、こういうピザカノみたいにね。まあ、これもそっか。ラジオネーム、せがれがれ。普段健康を気にしてあまり食べられないうまい棒を鬼のように食べまくりたいです。まあ、こいつ最後の晩餐、晩飯がうまい棒でいいのかって話ではあるんですけど、こういう風にね、普段食べられないものを食べるっていうのもありだと思いますよね。まあ、俺からしたら、でも普段食べられない、まあ俺は激辛大嫌いってのもあるけどね、死ぬ前になんで苦しまなきゃいけないんだって俺は思っちゃうんで、うまい棒が最後の晩餐でいいわけないしね。すげえな、これはな。この発想、この考えまでは行き着くけど、実際これは絶対したくないし、せがれがれも7月4日絶対うまい棒食ってないしね、こんなにはと思いますけどね。ラスト、ラジオネームふとももこ。井上さんこんばんは。最後の晩餐ですが、親の料理、お店がなしとなるとかなり狭まれてしまいますか？はい、これ先々週か。そう、親の手料理っていうよく言う人もいるけど、親にとってもね、最後の晩餐なんだから、日本滅亡するってなったら親も飯作りたくねえっしょっていうことと、あとお店絶対シフト誰も出てねえよって話でこれ却下したんですけど、親の料理、お店がなしということで、かなり狭まれてしまいますが、僕は大好物のカニを飽きるほど食べたいです。な、最後の晩餐まで無口になるようなもん食いたくないけどね。最後の晩餐、家族で団らんできるチャンス、全員無口ってやばいけどな。まあ、カニはね、うまいけど。カニ好きですよ。気持ちわかりますけどね。そうですか。メールテーマどうするか、来週ね。来週が7月14日でしょ？まあ俺は滅亡すると思ってたけど、滅亡しなかったんでね。夏ね。なんだろうなぁ。まあ最近俺、何したっけ？うんこミュージアム行ったんですよ、昨日。うんこミュージアムの話とかね、みんな募集してもね、意味わからんしな。何したっけな、あとは。何がいい、年田さん。作家さん。作家さんお願いします、こういう時。あ、そうね。下半期突入したから、上半期、でも上半期の総決算って7月14にやる？ 6 月30じゃね？だから先週なのよ。そうなんだよな。痛いね。7月14日。夏か。夏にする。あなたにとっての夏。夏好きだったテレビ。俺にとっては本コアとか。 夏好きだったテレビお願いします。皆さんいろんな世代いると思うんでね、楽しみっすよね。はい、よろしくお願いします。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩みごとでもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索、株式会社ライフプログレス。
井上雄二のミノタケステーション、ミノタケニュース。ミノタケニュースのお時間です。リスナーの皆様の身近で起きたちっちゃなニュースを紹介していきます。さあ、先週やっぱミノタケできなかったことでさ、結構ね、麦茶のさ、俺最近麦茶のこと結構言ってたじゃん、うやむやになった気がするんだよね。いや、麦茶はマジでちょっとね、うやむやにしたくないな。麦茶の話は聞き麦茶選手権、近々ミニミニで、ジュリと一緒にやろうと思ってますのでね、よろしくお願いいたします。なんかさ、ミノステはゲストね、極力呼べないんだ、まあ、あるんだよね、そのね、いろいろね、そう、なんかね、まあ、いろいろあるんですよ。なん、まあまあまあまあ、ミノタケに、ミノステに呼べるのは年末だかな、ちょっとね。はい、ミノタケニュースですね。ラジオネーム、最後の餃子。先日実家に帰った時に、子供の頃遊んでいた遊戯王カードを発見したのですが、ネットで15万ほどで取引されている初代のブルーアイズホワイトドラゴンが出てきました。思わぬ宝にびっくり。井上さんもぜひ昔のおもちゃを探してみてはいかがですか。15万すごいね、ブルーアイズホワイトドラゴン。いや、俺も遊戯王カードやってたけど、多分ね、遊戯王カード全部捨てちゃったと思うんだよな、昔ね。あれもったいないな。うん、残しとけよかったんだけどね。似たようなことね、この間実家帰ってやりましたよ。したら、俺がよく集めてたナメネコ出てきて、ナメネコカード。で、ナメネコカードの懸賞で当たったらもらえる、ナメネコカードクリアファイルみたいな、カードホルダーが出てきて、お宝じゃんと思ってメルカリで調べたら、それ300円だったしょぼすぎ。いやね、やっぱ遊戯王カードポケカは価値があるんでしょうね。はい、まあ、もうちょっとね、また帰ったら探してみたいと思います。メール以上です。引き続きあなたの身近で起きたちっちゃなニュースを送ってください。お願いします。井上雄二のミノタケステーション。この番組は1と3と丸、株式会社ライフプログレス、以上各社の提供で配信しました。熱い。いや、もうね、汗がすごいわ、今。その風呂上がりに汗かくのも嫌なんだよね。ちょっと本当にね、夏はね、でここからもっと暑くなってくるからね、ちょっと本当に、死なないようにね、皆さん、気をつけましょう。来週ね、来週じゃあ皆さんの夏好きだったテレビ送ってください。お願いいたします。ここまでの間、井上雄二でした。来週もぽよよーん。